はい、皆さん、こんにちは。DIT の河野です。よろしくお願いいたします。今日はですね、あなたのチームのセキュリティスキルは十分ですかということで、人材育成について、お話をということだったんですけども、人材育成そのものについては皆さんがそんなに、興味がないかもしれないので、セキュリティを、開発の人たちが考えていく中でですね、どんなことの視点で、見ていけばいいかということで、去年のレコードはですね、DevOps で、様々な話題が振られていましたけども、実は、世界で最大のセキュリティカンファレンスの RSA カンファレンスというのがありまして、そちらでも2年ぐらい前から DevSecOps ということで、セキュリティをですね、DevOps に入れていこうというような動きが出てきています。専門のトラックがですね、できるような形になっていまして、で、じゃあそういった DevSecOps についても、今年はですね、マイクロソフトはいろいろとお話をしていこうということで、僕がいろいろとパートナーとしてやっている中でですね、推し進めていくようなお話ということで、今回はそのセキュリティスキルといったところについて、視点をですね、お話をしていきたいというふうに思っています。はい、ということで、今日ちょっと事前にね、資料配られてないんですけども、よろしければこちらなんかをですね、見ていただきながら、事前に資料が必要な方は、写真とか撮っていただいて、こちらからダウンロードしてください。はい、ということで、今日は、そういったセキュリティスキルとか視点とかというお話をしていくんですけども、もちろん開発目線でなくてはいけません。開発でセキュリティっていうと、脆弱性ないように作ろうとか、例えばクリーンルームみたいな形にして、コードにですね、変なものが入らないようにしようとか、いろんなことをやっていくんですけれども、実際には今のセキュリティはそういった形ではなく、もうちょっとダイナミックにやっていく必要があるんじゃないかなということですね。よくあるキーワードで、セキュリティバイデザインとか、セキュアプログラミングみたいなことがあります。で、これを聞いたときに、既存の脆弱性に対応したプログラミングをしていこうということで、例えば、ウェブのコーディングをするときには、OWASP なんかのサイトを見ながらですね、こういったことの脆弱性がこれまでにコーディングの中であったから、それをチートシートを使ってチェックしていこうとかですね、そんなことを皆さんやっているんじゃないかなというふうに思います。で、もちろんそれはすごく重要なことですけども、それよりも先に重要なことがあります。それは何かというと、リスクっていうのは将来起こるわけなので、将来に備えて今コーディングをしていかなくちゃいけません。例えば、今僕がですね、オンラインバンキングの設計を一つしていまして、オンラインバンキングをやるときに、銀行さんがですね、指紋認証のが強いんですか、それとも他の認証のがいいんですかみたいな話をしています。で、また指紋認証するときに、その指紋のデータは僕がどこに持ちたいですかと聞いたら、サーバーに持ちたいですと。サーバーに指紋のデータを持つと、指紋データを管理しなくちゃいけないんですけど、そのリスクは大丈夫ですかとか、その間の通信のための速度は大丈夫ですかとか、指紋1個でパケットをどれぐらい使うか分かりますかなんて話をしていきます。そうすると、実際にはそういった認証の強度の話ではなくて、どの認証にであっても備えられるような基本的な設計をしていかなくちゃいけないということになりますよね。で、これは例えば指紋認証が脆弱だと言われたときに、すぐにそれを変えることができるとか、そういった準備をしていかないと、セキュアプログラミングとは言えませんし、セキュリティバイデザインとは言えません。このデザインは設計、アーキテクチャの意味ですから、そういった意味合いではいつでもそういった機能を変えられると。例えば、ある OSS のですね、コード、ライブラリを使っていて、で、それが何らかの脆弱性を持っていると。そしたら、それがすぐに変えられるように、ライブラリをいつでも変えられるとか、例えば API レベルで変えられるとか、そういったことを考えていかなくちゃいけません。で、皆さんもそういったことは分かっていると言いつつ、じゃあ実際にはどうやって設計していくかが分からないというようなことですよね。なので、そういったことをいろいろとこう考えていくために、どういう視点が必要かということで、まずはですね、セキュリティの基本の基本という話をしていきたいと思います。ここ数年ですね、我々セキュリティ業界は皆さんにいろんなものを買っていただくために、いろんな攻撃を、名前をつけては、何々攻撃対策ソリューションという形で売っています。で、その何だとか攻撃ソリューション、例えば今だったら、ワナクライ対策ソリューションって言えば、皆さん喜んで買うと思いますね。きっと、ワナクライで、払う身代金の10倍ぐらいの製品を、皆さんか、値段の製品をね、買ってくださるはずなんですけども。でも、実際にはそういったことを考えていくと、ワナクライ対策って皆さん今できてないのかどうかとか、 そういったことをですね、こう立ち止まって考えなくちゃいけません。皆さんが作ったアプリとかサービス、そして今利用しているアプリやサービスが安全なのかと社長に聞かれたときにですね、安全だということを皆さんが言えるためにはどうしたらいいかということで、まずはセキュリティベンダーに騙されないための基本的な基礎知識、基本知識といったね、ところからやっていきます。まず、標的型メール攻撃というのが流行りました。こんな感じで攻撃を、単位で考えていくとこういう流れなんですけども、メールの添付リンクを、踏んでしまうとウイルスに感染しまして、で、権限の昇格ですね。これ例えばアタックキルチェーンとかね、サイバーキルチェーンみたいな名前でどんどん昇格をしていって、自分が欲しい情報を持っている人のところまで上がっていって情報を摂取しますと。でこれ持っていき方はいろいろあると思うんですけども、まあ基本的にはネットを使って持っていく。でこういった形でいくと、まずはメールの添付リンクという入り口があって、でウイルス感染をさせられるといったことがあって、で権限の昇格がさせられて情報摂取される。でこれ一個一個全部対策していけばいいので、まずは添付ファイルを開かないとかリンクを踏まないとかっていうのを皆さんやってるやつですよね。もちろんそれをしてしまった時のためにアンチウイルスソフトウェア入れてるとか、でその後で権限管理をちゃんとやってるとか、で最後はもし権限取られてもそれを持ってかれないようにインターネットの出口でなんかそれをね封じ込めておくとかみたいなことを皆さんやってるわけです。でまあこれはこれでいいでしょうと。じゃあこういうパッケージものを買っていきますと。じゃあ次にランサムウェア対策って言って、僕らが売ってるものは何を売ってるかというと、ランサムウェアは出口が変わるだけです。情報の摂取をしようとしたら皆さんが出口対策をして出口塞がれてしまった。そうすると、情報を盗み出すことができません。じゃあ、企業から金を取るためにはどうしたらいいか。中で完結するような攻撃を考えようといった形で攻撃者は考えてくるわけです。そうすると、今までは機密情報を取るとか個人情報を取るとかといった形で、情報を取って売るというのをやってましたが、取って売るのも大変なので、でまずは皆さんにの、情報を使えなくして、で、そこから皆さんから今度はお金を取ろうという形に変わってきます。それがランサムウェアということですね。結果が違うだけです。ってことはここまで一緒なので、基本的にはランサムウェア対策っていうのを、皆さんやらなくていいはずなんですが、標的型メール攻撃対策ができてれば、がランサムウェア対策また買わなくちゃいけないって思ってるっていうのは一つの勘違いか、標的型メール対策がちゃんとできてなかったかのどちらかなんですよね。でこういった形で一個一個分解していくと非常に分かりやすいんですけど、そうするともっと、最近だと制御システムとかっていうのが注目されていて、僕もなんかいろんな委員会やらされていて、認証を作るとかなんとかに、ところまでね、国内でもやってるんですけど、なかなか難航しています。じゃあ制御システムで大きかった事故って何かっていうと、スタックスネットっていうイランのね、核分離機の攻撃です。皆さんの会社でもしかしたら USB メモリ利用禁止という会社があるかもしれません。で、なんで USB メモリ利用禁止になったかというと、イランが攻撃されたからです。 USB メモリで感染して、で権限の昇格されて、不正操作をされて、でその、パワージェネレーターの中にあるですね、一つの制御システムが乗っ取られてしまったと。でこれもよくよく見ると、入り口が今までメールだったものが、そういった制御システムっていうところにはメールが届かないので、じゃあ CD ロムや USB メモリーを、たくさん1万本ぐらいですかね、アメリカとイスラエルが投げたと言われてますけども、アメリカとイスラエルがそれを中に入れていって、でそれが最終的に到達したのが USB メモリーだったので、報道では USB メモリーによる攻撃って言われて、 USB メモリー危ないってなって、皆さんの会社では USB メモリーが禁止になりました。もしイランや、ごめんなさい、イスラエルやアメリカが CD-ROM の方で成功していたら、今頃皆さんの会社は CD-ROM 利用禁止になってました。 USB メモリは使えてますっていうような 形でニュースで報道されていることを皆さん鵜呑みにしていろんなことを対策するんですけど、これは僕らが業界がですねうまいこと、皆さんをですね、こう騙してというわけじゃないんですけども、こういったパッケージで買っとけばとりあえず頭を使わない人たちは、これで楽ちんですよというようなものを売っているだけなんですね。で、まあ料理の苦手な方に冷凍食品売ってるみたいな、そんな形で僕たちベンダー売ってますね。そういうふうに考えてくると、これも入り口が変わっただけ、出口が変わっただけです。最近流行りのやつはどうかというと、 SMB のサービスを使って、ウイルス感染をさせるなり権限の昇格を取ってきて、最後はファイルの暗号化っていうランサムウェアですね。これがマイクロソフトが最近ねアメリカの議会でお話したやつですけども、でこんなふうにして考えていくとですね、結局要はここじゃないですか。ここの部分が対策をできていれば、入り口入ってきても大丈夫だし、出口、出てても大丈夫ということですよね。で実際にはじゃあウイルス感染対策やってる会社少ないかといえばそんなことありません。皆さんやってますよね。個人のものでさえやってらっしゃると。でもここが実は今すごく、皆さんがうまくやっていないところでして、ゼロデー攻撃というですね、例えば脆弱性について対策がまだできていないような、そういった ところに対する攻撃についてもほとんど、皆さんが検知が難しいっていうのは、普段からちゃんとした権限管理をしていないからなんですね。例えば皆さんが作るアプリケーションとかで言えば、管理者アカウントとユーザーアカウントしかないと。で管理者アカウントはアドミンアカウントを、管理者が共有をしています。そうすると管理者アカウントを誰が使ったかがわからないし、またそれが正規に使われているのか、正規でなく不正に使われているのかということもわかりません。というふうな形で、普段から皆さん振る舞い検知をするための基礎データを取っていないのに振る舞い検知はできないんですね。だからゼロデー攻撃といったものにも耐えることができません。皆さんがいろんなアプリを作ったりサービスを作ったりしたときに、ユーザーが何をしているのが平常で何をしたときが異常なのかというような検知ができないと、これはなかなか難しいんじゃないかなといったところですね。なので今プログラムにおいてすごく重要なところは、この権限の管理といったものをどういうふうにしていきつつ、そこの部分をですねどのように見えるかというか、そのリアルタイムにいろんなものを検知していけるようにできるかといったことが重要になってきます。また多層防御ということで、入り口から入ってきてしまっても内部対策ができるとか、で出口対策ができるかなんていうことがあるんですけども、多層防御っていうのを考えていくときに、まあ入り口いろんなものがありますと。でもこうやって見ていくと入り口はどんどん変わってきますね。なのでいろんな入り口がのものが変わっていっても、その時に対策できるようにするためにはどうしたらいいかというと、この入ってくる場所っていうものについて何らか対策をねできるようにしましょうと。もちろんその入ってくる場所ウイルス対策なので、アンチウイルスのものとどういうふうにうまく連携していくかというのが重要です。はい、出口対策、出口対策ソリューションというのがこの間も情報セキュリティエキスポに、多少出てましたけど、数年前に比べるとほとんど、ソリューションがなくなってました。なぜかというと出口対策コストパフォーマンス悪いんですよ。むちゃくちゃ一生懸命こうやって、例えばルーターとかの、ファイアウォールのところでやるんですけど、やってもそれのほどの効果が出ないっていうのと、対策できるの情報摂取だけなんで、今流行りのランサムウェアとか、不正操作とか、こういったところには、全く効いていかないし、これからの IoT とかそういったところは情報盗むやつなんかいないので、不正操作とかをしてきますね。なのでそういったところに全く出口対策効かないので、出口対策ソリューションっていうのはそんなにね、今は売れてないのかななんていうふうに思います。まあやらなくていいってことじゃないんですけど、何をやればコストパフォーマンスが高いかってことを考えていかないと、何でもかんでもセキュリティやってたら、セキュリティにお金かかりすぎていて、せっかくこれからですね IoT とかそういったものやっていこうとして低価格でねリーンスタートアップしていこうなんて言った時にできないわけですよね。だからなるべくセキュリティをやらないっていう方の考え方にするためにはどうしたらいいか、またセキュリティを後回しにしてもコストが下がってというか、後回しにしても、コストが、変な風に上がらないようにするためにはどうしたらいいかということが重要なポイントになってきます。で、IBM の調査によると、ソフトウェアとかサービスを開発した時にセキュリティ対策をして、で、おけば 後からその見つかった時に比べるとね、コストが100分の1で済むと。要するに最初からやってないと、後からやると100倍かかりますよなんていうけ、そういうね、研究成果というか調査成果が出てるんですけども、それもクラウド以前の話ですね。今クラウドとか使われるようになりまして、皆さんもDevOpsをやるようになりまして、で、そうなってくると、セキュリティのことも後ろ回しにできるようになります。で、このセキュリティを後回しにするっていうのはどういうことなのかってことをですね、後ほどお話をしていきたいというふうに思います。はい、ってことで、脅威のモデル化が重要ということで、セキュリティベンダーは〇〇攻撃というね、名前をつけて、いろんなものを売ってるんですが、攻撃してる側が俺たちに〇〇攻撃してるぜって言ってることは一回もありません。要するにみんな僕たちベンダーがつけた名前です。水飲み場攻撃とか標的型メール攻撃とか、僕は標的型メール攻撃っていう言葉をアメリカとかで会議の時に言うと、は？何ですか？って言われます。それってスパム攻撃ですよね。そうですね、アメリカではスパム攻撃ですねって言って他のメンバーが言ったりするんですけど、じゃあスパム対策すればいいじゃないですか、何言ってるんですかみたいな話になって、世界では全然またこれね、名前が違うんで話が合わないんです。で、っていう形で何々攻撃っていうものに対する皆さん対策をしようとするしてることがあるんですけど、それはあまりね良い方法ではありません。さっき言ったみたいな形に、いろいろとそういうね、攻撃の中身をちゃんと、因数分解をしまして、でそれから対応できるようにねしていくことがすごく重要だと思います。で、攻撃はどんどん出てくるので、事前対応するためには、これまでの攻撃パターン、さっきもお見せしましたが、ウイルス感染で権限昇格です。で、そういったところから何ができるかというようなね、想像をしていきながら、権限管理といったところをしっかり、作り込んでいくってことが重要ですね。なので、Azure とかで、いろんなものを作っていらっしゃる方々が、アクティブディレクトリーの人たちがいっぱいここで喋ってますけども、彼らが RBAC なんて言ってるのはそういったことなんですよね。いかに、効率よく、そのディレクトリーサービスに皆さんの権限を入れておくことができるかと、それもシンプルにということですね。で、そういったことを考えていきましょうということです。はい、で、情報セキュリティ対策のフェーズっていうのがあるんですけども、これ、基本的には僕たちはポリシーを策定して、事故が起きてそれを検知して対応して再発防止をしていくっていうような形の流れをやっていくんですけども、ポリシー策定っていうのをしまして、抑止防止ということで、ここが開発者の人たちの実力の見せ所ですね。その会社とか例えばシステムのポリシーに合ったものを作っていきます。で、この時に補正対策っていうふうに書いてるんですが、例えば専門の言葉で言うとフェールセキュアとかフェールセーフなんて言われてまして、事故が起きてもそのセキュリティの機能を維持するとか、なんかトラブルが起きても人命が損傷しないとか、なんかそんなことをですね考えていって、ここの部分で食い止めておけば事故が起きる前にこれをねぐるぐる回すことができます。なので皆さんはここで何か検知をできる仕組みと、また新たな対策をですね補正的にやれる仕組みをしておくということですね。で、この部分がぐるぐる回っていればこの先に進まないので、事故が起きる前のセキュリティ対策というのができるということですね。もし万が一事故が起きてしまった時には、組織に与える影響レベルが非常に高くなってますから、これを迅速に、下にね、下ろしてこなくちゃいけません。下に下ろしてくるためにはどうしたらいいかということですけども、これが、検知をなるべく早くして、でかつ、それを原因究明をちゃんとしてすぐに直すということなんですね。で、こういう仕組みをどう入れていくかなんですけども、どうすれば検知ができるかっていうこともすごく重要なポイントになっていきます。今事故が起きているっていうのを分かるためにはどうしたらいいんですかね。そんなの運用でしょうって皆さん言われるかもしれませんが、運用しようにも運用する人たちは何らかのデータを持ってないとそれを理解判断することはできないですよね。だからその運用する人たちが今事故が起きてるぞってことを判断するためにはどうしたらいいのか。例えば僕この間、インドネシア行ってきたんですけど、インドネシアで、僕がカードを使った時にそのカードの情報がどっかで漏れて、もしくは盗まれて、で、今それがね不正に利用されてると。例えばその時に僕がですね、海外では海外用のカードを使うと、ビザを使ってる、国内では JCB を使ってる、カード2枚使いっていうのはなんとなく皆さん安全な気がするかもしれませんが、 今の世の中はそういう感じじゃないですね。カード1枚の方が安全です。なぜかというと、今僕が日本で JCB 使っているにもかかわらず、海外でも同じ JCB が使われていれば、カード会社がそれを判断して何らかの、コンフリクトがあるっていうのは分かるじゃないですか。でもこれが海外はビザ、国内は JCB だと、 JCB とビザがそれを連携しない限りは分からないじゃないですか。ってことは、一つのアカウントを使ってさまざまなサービスを使っている方が検知をしやすいですし、皆さんは事故に気がつきやすいということになりますよね。皆さんの会社に複数のアカウントがあるとしたら、例えばスラックを使うときにはスラックのアカウント、ヤマーを使うときにはマイクロソフトアカウント、そしてメールはちょっとアウトロック嫌なので G メール使うとか、いろんなのを使っているとしますよね。ボックスはボックスのアカウントとかね、ワンドライブ使うのが嫌なのでとか言って、でそういうふうにやっていると、これは全部の情報を皆さん集めてきて、なんで集めるかは皆さんの自由ですけど、 OMS とかで集めてきて、でそこでそれを判断自分でしなくちゃいけません。これはかなり大変なことなんじゃないかなと思うんですよね。だからなるべくアカウントを寄せていきたいと、アカウントを寄せていくことによって、こういったところが実は非常にね、簡単にできるようになるんじゃないかということですね。でそういったことがありまして、今は説明責任の時代というふうに言われています。説明責任の時代でも、今国会でもなんか証拠がなかったらね、証拠持ってこいとかみたいなことやってますよね。でやってないって言ってるのに、やってない証明をねしろっていうことも皆さん言ってますよね。やってない証明なかなか難しいんじゃないかなというふうにね思うわけです。で説明責任ね、果たすためにはどうしたらいいかってことですけど、まずはステークホルダーっていう人たちに対して経営者が説明をしていくわけです。この経営者が説明するためには、経営者が適当なことを言ってるといけないので、現場から情報を集めなくちゃいけません。で、この皆さんが使ってる、サービスとか作ったサービスとかでいうことであれば、そのサービスからの情報が上がってきて、経営者が、うちはちゃんと IT をね活用できていますとか、うちの IT 利用には危険はありませんとかってことをこっち側に説明していくわけです。もし何らかトラブルがあれば、これを経営者は改善を、させまして、現場はプラン実行 Do で、それがちゃんと動いてるかとかのチェックで、経営判断はアクトですから、 PDCA サイクルがこうやってぐるぐる回っていきながら内部改善もできるし、ステークホルダーに対する説明責任も、ちゃんと果たせるということになります。で今これを別々にしている会社あるんですけど、内部の、ね、改善用のデータと外用の、ね、説明データで、そうするとこことここが合わないので、でそれによってトラブルが起きる可能性もありますね。どんなデータも一元管理をしていきながら、それをセキュリティにも使えるし、他のことにも使えるっていうふうにやっていくのがいいと思います。例えば僕がコンサルしてるお客さんなんかは、どうしてるかっていうことなんですけども、いろんなログをですね、まあ、OMS みたいなところに取ってるんです。でこれずっと取っていくんですけど、何に使ってるかっていうと、その人たちの、業績評価に使ってます。この人が1日にメール何通出してるか、この人が1日にドキュメントをどれぐらい作ってるか、どれぐらい、社内ドキュメントを見てるかみたいなことを見ていて、どれぐらいその人がこの8時間なら8時間の勤務時間中に仕事をしてるかっていうのを人事とか、労務の人たちがですね見ています。でそうすれば遊んでるやつと遊んでないやつが分かりますね。ウェブページばっかりずっと見てるっていうのは遊んでるとは言いませんけども、でもウェブばっかり見てるやつと、で、片やこっち側で、何らかね作業をずっとしてる人間と、どっちがよく働いてるかね、それは多分こっち側なんじゃないかなと。でよく働いてるけれども効率が上がってない人、効率が上がってる人みたいなことも分かりますよね。要するに皆さんが収集するデータっていうのは、そういった業績評価にも使えるんだけど、一方で不正みたいなものがあった時には、その不正をそこから検知することもできますね。でこのセキュリティのログと業務のログを別々にしてるっていうのが、今の時代はもうナンセンスってことになっていきます。ですから皆さんがいろんな仕組みを作るときに、正しい方のログも取っていきつつ、 IT パフォーマンスをちゃんと検証できるような仕組みを作り、かつそこから何らかのバイオレーションがあるってことであれば、それが、トラブルとして、検出できるような仕組み作りをしていくと。 なのでログの一元管理ということをしていきたいんですね。もちろんログを一元管理するためにはさっきも言いましたけど、いろんなサービスでいろんなアカウントを使っていると名寄せをするのが大変です。ですからできる限りアカウントを寄せてきて1個のところにしていくということが重要なポイントに、ね、なってきますよということですね。で、DevOps をなんで皆さんが使っているかというと、やっぱりビジネスのスピードが速くなったからってことですよね。なのでビジネスのスピードがどんどんどんどん速くなると、そうするとビジネスには IT が必要ですから IT のスピードもどんどん速くなると。で、DevOps を使って、まあ、アジャイルな感じで、作っていくわけですけど、じゃあそこにもセキュリティを合わせていかなくちゃいけないっていうことに、ね、なってきまして、今 DevSecOps なんです。で、これを早く回していくためにはどうしたらいいか、これはすごく重要なポイントだと思います。例えば皆さんが、何かのサービスを作りました。社内でサービス作りました。社内の人たちに使ってもらってます。で、社内の人たちに使っててどうですかっていうインタビューをしてたら、これはちょっと遅いですよね。遅いです。なぜかというと、その人たちは使ってる時に思ってることは後からインタビューされても答えられないので、やっぱりその使ってる環境を皆さんが監視をしながら、その中でうまく使えてるか使えてないかみたいなことを見ていく必要がありますよね。ですから、そういったことを見ていくためにちゃんと、監視ログを取っておかなくちゃいけませんし、それをもって反映をしてくるわけです。その中でトラブルがあればセキュリティ対策をしていくわけですよね。例えば、ある人が1日に100通ぐらいしか普段メール出さないのに、今日は、1000通出していると、10倍超えてるっていうのはちょっとおかしいんじゃないかなっていうようなことをアラートとして当然上げることもね、できますよね。もう一つあります。DevOps は何を作ったかですね。僕も DevOps について、いろんな人に話を聞いたり、いろんな本を読んだりしました。日本には開発の方の、情報はいっぱいあったんですけど、 Ops 側の方の情報があまりなかったので、 Ops 側の方の情報も、得ようと思って海外の翻訳版とか海外のものとかもいろいろ読んでみたんですけど、結局分かったことが一つありました。それはセルフサービス化なんですね。現場がやりたいことを自分でできるような形でセルフサービスということです。例えば大昔のメールサービスは、皆さんの会社の誰かが例えばメーリングリストを作りたいなって言ったら、そのメーリングリストを作る申請書をシステム部に出して、そのメールアドレスの一覧表を Excel かなんかで作って出して、これを登録してください。で、登録してそのメーリングリストできました。実際に運用してました。そしたらどうもカーノのアカウントメールアドレスがそこに追加されてないので確認してもらえますか。で、確認したところ、カーノさんのメールアドレスありますよ、あれおかしいな、メールアドレスの小字が SHO じゃなくて SYO になってたと、でいうようなしょうもないやり取りを何回も何回もやって、メーリングリスト1個の運用をやってましたね。で、これ遅いじゃないですか。遅いですし、本来はメーリングリスト作るの人事部の役割だったり事業部の役割だったりするのに、それをいちいちシステム部に投げていたらしょうがないじゃないですか。だから DevOps で重要なことは何かというと、運用をする事業部とか人事部とか、そういった人たちに UI をちゃんと提供して、ユーザーインターフェース経由で、そのセルフサービス化、その人たちが作業をできるようにしていこうということです。このセルフサービス化においてもセキュリティはすごく重要です。例えば、ウェブアプリケーションなんかで作るんであれば、ディレクトリートラバーサルとかクロスサイトリクエストフォージェリーとかいろんな、攻撃がありますけども、そういった脅威に対してちゃんと対策をしていないと、そこから入り込まれてしまいます。インターフェースはそこ入り口なので、入り込まれてしまう可能性があるので、インターフェースをより使いやすく、より制限して作るためにはどうしたらいいかっていうデザイナー目線もね、すごく重要になってきます。ですから僕たちセキュリティコンサルですけども、今はある会社の IoT の画面デザインなんかのコンサルもやっています。こういったデザインだと、お客さんというか利用者は、何らかの不正をする可能性があるんじゃないですかっていうワークショップを毎回開きながらですね、インターフェースをいかに使いやすく、いかに制限したものにしていくかとか、 管理者の権限をそこに与えないようにするためにはどうしたらいいかとか、いろんなことをやっています。で、こういったセルフサービス化というのがすごく重要でして、セキュリティも各社によってポリシーが違うとかそういったことがありますから、そういったことを反映できるように、セキュリティのセルフサービス化というのも、ね、考えていかなくちゃいけません。もちろんセルフサービス化できてないところというのは現場ができないことをですね、そのリクエストをするというフェーズもあるんですが、そのリクエストをたくさん受けることによって、あ、こういうリクエストが多いからそのインターフェースを作ろうとか、そこをセルフサービス化していこうとかというふうにやっていくんですね。で、その現場の状況っていうのもそんなことをしながら反映できるような仕組み作りができれば、 DevOps の Ops 側からがね、のアプローチが成功してくるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、そういった形で見ていくと、セキュリティっていうのと DevOps は融合していて、本来は DevOps の中にセキュリティ入ってるんですが、セキュリティは一応ね、これは自己対応というのも横にあるので、DevSecOps、こんな風に分けていますけども、開発をするときには既存のリスクに対応する、これが、まあ、セキュリティの一つの、ね、考え方です。そして運用保守の中で監視検知をしながら新規リスクに対応していくということで、まあ、補修改善のこういう DevOps 回していくんですけど、事故が起きた場合にはその事故に対して原因調査とかしていきながら、補修改善が終わるまでに、まあ、絆創膏を貼るみたいな形で対応していく、これもね DevSecOps には重要なところです。で、これをやっていくんですけど、例えば皆さんね、Azure を使っていただくときに WAF を入れなくちゃいけないって言うんですけど、 WAF はこれなので、ちゃんとした、アプリケーションやサービスができてれば WAF はいりません。 WAF はダメなアプリがそのまま外に放り出されているといけないので、ダメなアプリを改善するまでの間、ここに Web アプリケーションファイアウォールを入れるわけです。まあ、例えばこっち側をね、もう改善するね、気持ちがないとか、改変していくような予定がないっていう場合には、その WAF をねここに、ずっと入れっぱなしっていうのはあると思うんですけども、 WAF を入れる前提で設計をするなんてのはありえないですよ。 WAF を使わなくてもちゃんとエンティティの信頼性が取れるように設計をしていかないと、 WAF 依存にしてたらそれだけで、こっち側の機能がね 100% 使えなくなる可能性があります。というような形で DevOps をしていく中で、そういった、まあ、例えば WAF を入れるとか、なんとか一時的な、ね、対策をしていくっていうようなこともセキュリティなので、で DevSecOps っていうのは一応こういう形になってますが、 DevOps が本当に美しく回ってれば DevSecOps の部分の Sec のね、この余分な方はいらないわけです。でこの部分のコストをいかに下げていくかっていうことを考えていくと、やっぱりさっきも言いましたけど、補正的対策のところでぐるぐる回すのがいいわけで、で、ここをねなるべく早く回す、お客さんに、何かトラブルを気づかれる前に自分たちが気づくってことですよね。この間も Azure にちょっとトラブルがあったときに、 MVP の人たちが一番最初にわーって気がついて、で MVP の人たちがわーっとね、いろいろとこう情報交換するので、そこで一般の人が知るんですけど、本来はマイクロソフト側が気がついて、マイクロソフトが MVP に知らして、 MVP の人たちがそこからね何かを発信していくっていうのがいいような気がしますけれども、そういう美しい形にねまだなってないなというふうには思いますが、でまあ、こういった形で回していくということですね。じゃあ例えば認証なんかのセルフサービス化なんていうのはどうやっていくかということで、考えていくんですけども、まず開発の段階で認証機能の実装するときに、認証要素の選択、先ほども言いましたが、指紋がいいのか手のひらがいいのか ID パスワードでいいのか、2要素認証がいいのかとか、いろんなことを考えていきます。どれでも実装できるように枠を作っていくっていうのが一番いいとは思うんですね。なのでアプリとかを作るときには、認証サービスっていう API を作っておきます。中で、パスワードの代わりにやり取りできるトークンを使えばいいですね。皆さんアクティブディレクトリーとかで、トークンを証明書のね、使ったやり取りとかしてますし、FIDO なんかを見ていただきますと、パスワードを使わない、ね、セキュアトークンの使い方とかっていうのが、参考として分かりますから、そういったことをしておけば認証は何でもいいんです、ね、認証は何でもいいんです。セキュアトークンのやり取りだけですね。でそういったことをしておくと、で、そこの中で、運用保守で、まあ、初期設定ということで、認証の初期設定とか登録作業みたいなことをしていく 借りて、まあ、サービスマンの方がですね、そして本当の利用者は企業のポリシーとか、個人のポリシーに合った設定をしていく。で、IoT になれば自立型デバイスも出てきますから、自動設定とか自動防御ができるような仕組みを入れていくと。で、これはまさにセルフサービス化なので、ここの部分ね、基本だけ作っといて、この人たちが自分たちのポリシーとかそういったものに合うように設定をできるようにしておくことが重要になってきます。なのでユーザーインターフェースが重要なポイントですね。もちろんここからのフィードバックがないと自分たちが想定した通りに動いているかどうか分かりませんから、そういったものも戻すような形にしていかなくてはいけません。はい、ということで、ちょっと今日はですね、この後にチョークトークもありまして、もし、お時間ある方はね、出ていただいたらいいかなと思うんですけども、暗号化っていうことのお話をねちょっとしたいと思ってます。暗号化をしてアプリケーションとか作るときに、こんな暗号化しましたって言われるんですよ。この間も僕がコンサルしてるあるお客さんで、なんかフォントによるセキュリティをやってる会社があるんですけど、分かっちゃうかもしれないんですけど、すごいセキュアなんですよって言うんですよ。僕にすごい説明して2時間ぐらい説明されたんですけど、全くダメって言いました。全くダメ、もう暗号が強いとかクソなんだよねって話をしたんです。強い暗号を使ったってパスワードがバレたらダメじゃんと。いや、パスワード絶対割れません、うちのパスワードはこのフォントですとか、何目があるんですか、何十目があります、それをいちいちやり取りするんですかと。ね、そんなありえませんよという話をしました。もう一個重要なことを忘れてますよという話もしたんです。これはちょっとチョークトークのところで、ちょっと議論をしたかったんですけど、暗号化が強いか弱いかじゃないんです。暗号鍵を今誰が持ってるかを言えってことなんですよね。皆さんがもし経営者で、僕が被害者で、僕みたいな嫌なやつが被害者になった時に何て言うかっていうと、暗号化してましたって、もし経営者が言ったら、そのパスワード持ってるやつの名前をここに全部出せと。分かりません、分からないってことは漏れてるってことだろうと、ふざけんなって言います。でも今ってそういうことなんです。今何が必要かというと、やってないことを証明しなくちゃいけません。なのでパスワードを持ってる人が何人かっていうことを言わなくちゃいけません。でももしこの時に皆さんが IRM とかを使っていれば、機能を認証情報は全部クリアして、僕しか許可を持ってませんって言えばそうですよね。なんですけど、皆さん Excel とか Word とかにパスワードつけて誰かに渡しちゃったら、そのパスワードパーマネントです。一生そのパスワードで開いちゃいます。要するにネットワークにつながってないような、独立したドキュメントを作るっていうのは非常に危険なことなんですよね。なぜかというと、やり直したいときに やり直せないんです。だからやり直しができるようにずっとネットで紐をつけておくっていうのが今の DRM とか IRM とかっていう考え方ですよね。なので皆さんはそのワンドライブとかの中にちゃんとした形でドキュメントを入れておかないと、それを例えばドロップボックスに移したときに、もしかしてその認証情報が外れてしまうんだったら、もうこれは不正なコピーですよね。で、そういったことを考えて、いつまでも自分に紐がついてるようにしておくなんていうことが今の暗号の技術です。なので暗号は今は否認防止とか、否認防止っていうのは自分が開けたのに開けてないって言ったり、もらったのにもらってないって言ったりとかね、でそういったことを防止するようなことなんかにも使われているということで、データライフサイクルにわたって、暗号が有効かどうかってことを考えていくなんてことも、実は開発者にとってはすごく重要な知識です。なぜかというと、開発時にインプリされてなかったら途中からそれをつけることができないんです。例えば今僕たちがマイナンバーとかついてますけど、今日から先は僕の生活がマイナンバーに紐づいてますけど、マイナンバーをもらうまでの過去のことは僕は証明ができないので、これは自己証明しなくちゃいけないですよね。なのでこれ非常に大変です。何かに紐づいていればそれをちゃんと説明できます。だけどこれ途中で付与されたので、そもそも僕が河野正治っていう本人であるかどうかも国としては分かんないんですよ。僕が僕であることを証明するような手順が今まで日本国内にはなかったので、 とりあえずマイナンバーもらった時点で僕ってことになりましたけど、それまではね日本では何も分かりませんでした。でそんなのと同じように皆さんもデータを作った時から本物であるってことを証明しておかないと、いつ本物と偽物がすれ違う入れ替わるか分かりません。でそういった意味合いで開発時に、このデータのクレデンシャルっていうものをどう担保していくかっていうことを考えていかなければ、情報が漏れたとか漏れないとかそんなこともね、分からないんですよということです。で、安全なサービスを作っていくためにということで、ラップに入っていくんですけども、事故が発生しないような保護機能、これ皆さん今までやってきました。でそして今取り組んでいることは大抵がですね、事故が起きたらすぐに気がつくような検知機能ということですね。で、またその事故の原因究明とか、行動証明ができる、記録の、ね、機能なんてことも重要になってきます。事故の原因究明ってね、意外とできてないんですよ。例えば年金機構の、情報漏洩、情報流出ですね、個人情報流出って言われてますけど、あれの犯人誰ですかね。これ誰も知らないじゃないですか。これ、ね、知らないんですよ。僕も知りません。誰が盗んだか。で何のために盗んだんですかね。皆さん個人情報を取るために盗んだと思ってないですよね。自己調査の報告書を見ていただくと分かるんですけど、全部の情報を取られてます。個人情報以外も。って皆さん思いましたよね。だってマスコミでは個人情報流出って言ってましたよ。そうなんです。個人情報流出しか報告しなくていいんです、日本の今の法律というかルールでは。なので、個人情報流出をしてるかのように皆さん勘違いしますし、もちろん、さっきのね、なんかいろんなそういう犯人は誰かとかっていうことが分からないっていうことで、動機も分からないんです。で今それがどこにあるかも分かりません。でそんな中で僕たちはあの事故は終わったって言って、事故からの学習って言ってますけど、事故から学習すること何もないですね。なぜかというと原因も動機もやり口も分かりませんってことは野放しです。でこの野放しってことではいけないので、そういった情報資産の保護みたいな自分たちのパッシブなことばっかりやってるからダメなんだと思います。でこれからはどうしていくかというと、皆さんはアプリやサービスを作るときになるべく犯人の情報を得ようと思わなくちゃいけません。例えばブラジルから皆さんのサービスが攻撃されました。ブラジルのどこから攻撃されたのか、そいつのプロファイルは何なのかっていうのをこうなるべく情報を取っていかなくちゃいけません。そのためには WAF なんかは一ついい方法かもしれません。証明書を発行したり、証明書付きクッキーを発行して持ってる人間を特定することができるかもしれないからです。でそういうふうにしながら、相手のプロフィールがないと自分たちのサービスを使わせないとか、そういったようなことなんかをしていく、この被害の現場ですね、インターネット事故の被害の現場の7割から8割をなるべく把握できるようなアプリ作りっていうのをしていかなくちゃいけないんだということですね。そんなことできるのかなっていうふうに思うかもしれませんが、大丈夫です、できます。インターネットはいろいろなことがね、つながって誰がつながってるか分かんないとか言うんですけど、そんなことありません。匿名化通信してたって、どっかの人たちがつなげてるので、それでも分かることがあります。ですからそういったことにチャレンジしていくことが重要ですよね。で、なので、あ、なんかタイトルがないですね、すいません、はい。これ僕たち普段セキュリティは何やってるかってことを書いたんですけど、僕たちは一回対策したらずっと待ってます、ね、事故が起きるまで。で事故が起きなければ何もしません。で事故が起きれば対策をしていきます。この時に原因究明ができて、で、ここに本当はですね、事故からの学習って書いてあったんですが、すいません文字が消えちゃってて。で、もし原因究明ができれば事故からの学習ができるんですけど、原因究明ができないと、IT を、ね、利用できなくなっちゃいますということで、例えば、年金機構さんとか文部科学省さんとか、事故起きて今メール利用禁止ですね、文部科学省は一部ですけど、でそういうふうになってくると、僕なんか年金機構さんの仕事もらうときにファックスでやり取りしてます。ファックスとかありえなくないんです。で、いちいち返信するのに書かなくちゃいけないし、で、めんどくさいんですけど、でもそういったことをやっていくと、効率どんどんどんどん悪化していきます。で、彼ら毎日すっごい残業してます。で、彼ら残業するのはいいんですよ。勝手にやりゃいいんですけど、8時とか9時まで仕事してるから、ああ、川野に連絡しなくちゃと思ったら、8時や9時にファックス来るわけじゃないですか。それダメですよね。 僕の業務時間5時までですもんね、5時か6時までですもんね。だからそういうふうに考えていくと、あの人に迷惑をかけないためにもですね、ぜひ IT を活用していただきたいなというふうには思うわけですね。はい、ということで、説明責任ということで、誰がいつ何をねしたのかということを皆さん説明していかなくてはいけませんということで、まあ先ほども言いましたログのね統合化とかそういったものが必要になってきます。そして ID 管理と、ログの管理というのが、基本になってきますよということで、識別認証認可説明責任っていうのを、情報セキュリティの基本なんですけども IAAA というふうに言っています。で、アイデンティフィケーション、オーセンティケーション、オーソライゼーション、そしてアカウンタビリティということで IAAA なんですが、認証はね、もうあのマイクロソフトと NIST が解決してくれました。もう2段階認証です。ね、2段階認証。Windows 10でも2段階認証やってますよね。で、2段階認証で OK です。で、パスワード使わない。証明書ベース。もうこれで、しばらくは解決です。じゃあ今何が重要かというと、皆さんが分散させている ID の統合です。ID の統合。で、ID フェデレーションしようということで、マイクロソフトもですね、Azure Active Directory Premium を使っていろんなSaaSとの連携をしようとしてますね。Google にもつなげます。ね、Salesforce にもつなげます。もちろん、Box にも、Dropbox for Business にもつなげます。ですから僕がさっき言った Dropbox や Box にコピーしちゃダメですよということも、Azure Active Directory Premium を使えば解消できます。そっちに行っても紐づいてる可能性が高いからですよね。で、認可です。どのサービスで誰が何ができるかっていうことをあらかじめ決めておかなくちゃいけません。今僕たちはどのフォルダーにアクセスできるかぐらいしか決めてないんですけども、フォルダーの中のデータを移動されたらそれでおしまいになってしまいます。フォルダーの中のデータをコピーされたらおしまいになってしまいます。そういったことがないように、その人が何がその情報に対してできるかっていうことをね、明確にするためにも認可。これが、ディレクトリーサービスですね。なので、この後いろんなところのセッションを聞いていただくときに、ディレクトリーサービスを聞くときには、ディレクトリーサービスでどのぐらいの細かさで誰が何をどのサービスでできるかっていうのをね、聞いていただきたいわけです。これから皆さんが、いろいろ調べるときに、ヤマーを使うのかチームを使うのかなんてのを僕もお客さんに言われて、僕なんかセキュリティの人間なのにそんなこともコンサルするのかと思われるかもしれませんが、そういった話をするときに どんなことをしたいんですか、何がしたいんですか、情報の共有の範囲はどれくらいですかって聞いて話をしていくと、お客さんにヤマーかチームかをね、こう決めるようなことができるように、ね、なっています。で、そんなことも認可のレベルで ADP でどこまでですね、Azure ADP でコントロールできるかなんてのも考えていくといいと思います。皆さんがもしこういった仕組みを作るんであれば、リファレンスモニターといって全ての情報を仲介するようなモニターを作ります。何かが何かに対してアクセスしようとすると、ルールを見て、そのルールに従っていれば、OK、ダメならばリジェクト、そしてその結果が全部ログに残るなんてことを、やっていく仕組みを、作っていけば、全ての行動を記録することができます。で、その全ての行動を記録していくために今言った認可というものをですね、うまく使っていくんですよということです。で、今まで皆さん開発者の方々は、メンテナンス用、自分たちがシステム開発するためのログをたくさんね残してきましたけれども、それをですね、メンテナンスログというのは基本的にはデプロイしたらもう、使わないのが当たり前ですよね。だけどデプロイしてもですね、メンテナンスログを使ってるのでいろんな情報が流れていって、例えばキャッシュカードの偽造とかそんなことが起きてしまうんですね。なのでメンテナンスログをオフにして、でも運用用のログということでシステムログとか監査ログとか、そして最近は訴訟対策ということで e-discovery ということで10年間分ぐらいのログを取ってます。マイクロソフトの e-discovery ソリューションはワンドライブ、シェアポイントの中身全部、そして皆さんのメールのやり取り全部を10年間分ぐらい取ってます。皆さんのサービスもそのマイクロソフトの e-discovery に乗ってくるような形でねやっていくのがいいのかもしれませんね。で、まあそういったものをサポートしていくときにエンドポイントにいろんなデータがあるとそれを全部集めてこなくちゃいけません。まあそういうソリューションでドルーバーっていうのがありますけども、そういったソリューションを使っていこうとするとライセンス量もねかなり多くなるかもしれませんから、なるべく情報やサービスの一元化っていうところにね行くといいですし、皆さんの作るサービスやアプリもそういった一元化のところに乗ってくると、自分たちで認証サービスしないとかログのね提供サービスしないとかなんていうのもやっていくといいのかなと思いますね。はい、ということで、 皆さんに、まあ、最後ですけども、自分の頭でセキュリティを考えるにはということで、セキュリティベンダーがいろんなことをね、いろんな嘘をついてるわけじゃないんです。皆さんに楽をさせようと思って、高価なものを売っているというのはよく分かっていただいたと思うんですけども、まあ、金で解決すればいいやという人たちにはそれでもいいと思うんですよね。だけど自分の頭で考えなくちゃいけないのが開発者ということですよね。なので、攻撃の防御ではなくて正しい IT 活用の維持っていう目線を持っていただいて、自分たちのその正しい IT 活用を阻害するものは何なのかなってことをね、考えていただきたいと思います。で、その阻害するものをどういうふうにすれば、除外できるかね、そういったことを自分たちの頭の中で考えていくということで、そうするとそれは、運用っていうね、方向に来て、デブセックオプスのオプスが、非常に重要なポイントになりますし、オプスのためのセルフサービスとか、情報収集の仕組みとかといったものをね、作っていこうということです。はい、ということで、もう僕の時間が、間もなくなりましたんで。この続きですが、実は僕2コマやらなくちゃいけないことになってまして、チョークトークということで60人ぐらいの円卓がありまして、そこの中で今度は僕がいっぱい喋るんじゃなくて、皆さん側からもいろんなご質問とかをいただきながら、僕がそれはこうかなっていうのをお話しするようなのを、この次の次のコマで、ルーム どこだろう、一番隅っこの、ルームでやりますので、ぜひですね、そちらにもご参加いただければなと思います。まあ、ざっくばらんにこっちはやりますので、ご質問とかありましたらね、いろいろとお聞きいただきたいなというふうに思います。はい、ということで、僕はですね、クラウドセキュリティガイドラインなんていうのをですね、経済産業省で作らせていただいたりとかですね、今回も、実は今年から IoT セキュリティガイドラインの国際標準化チームに入りまして、またそういった IoT ガイドラインセキュリティガイドラインのね、国際化とかもやっていきます。ですので、また皆さん何かご質問とかありましたら、そんなこともですね、ぜひいただければなというふうに思います。はい、ということで、セッションアンケートにご協力くださいということと、またアスクザスピーカーということで、まあ、僕に何かご質問とかある方はですね、僕を見つけていただいてお話しいただければなというふうに思います。はい、僕からのお話は以上でございます。どうもありがとうございました